ヨナ書の第2章に入りました。先週もこの2章を学びまして、格別にこの2章からヨナの祈りという姿に目を留めました。で、今日は角度を変えて、その祈りに応えてくださる神様の側からこの2章を学びたいと導かれております。第2章の1節とそして2節の1行目までご一緒にお読みいただきたいと思います。ご一緒に。はい。ヨナは彼の神主に祈っていった。そこまでにいたします。ヨナはこの魚の腹の中にいるという異常な経験を通して、神様というお方をずっとそれまで学校で学び、あるいは小さい時に家で教えてもらい、あるいは教会学校にも行ったかもしれません。主の祈りも唱えたかもしれません。もちろんこれは新約的な言い方をしておりますので、当然その頃は主の祈りはありませんでしたけれども、ともかくそういういわゆる信仰生活の形というものは持っていたかもしれませんけれども、この魚のお腹の中で彼は神ご自身を私の神というふうにはっきりと捉え直した、その大切な経験がこの一節の中にあります。彼の神主に祈ってと書いてあります。それでは彼はどういう神観念を持っていたかと言いますと、ちょっと一章に遡ります。9節のところにこう記されています。ヨナは彼らに言った。私はヘブル人です。私は海と陸を作られた天の神主を恐れています。確かにこれは間違いではありません。天地を作られた天の神主を恐れているけれども、そこには個人的な響きというものがありません。しかしこの魚のお腹という苦しい環境の中にあって、ヨナは神を私の神、彼の神と捉え直しました。この2章をずっと読んできますと、私は私はという言葉があります。非常に個人的です。6節、2章の6節ですね。それも見てください。その4行目のところに、しかし私の神主よ、あなたは私の命を穴から引き上げてくださいました。ここに私の神としてヨナが捉えているところの告白がお祈りの中にも、そしてそのことを述べている一節にもあります。これはもう劇的な変化だと言っていいと思います。ある人が例えば私に向かって、私の友達とか私の特別な人だというふうに呼ばれて、嬉しい場合もありますし、あなたには言われたくないというような場合もなきにしもあらずであります。神学院教会の小川先生の、子供さんがどういうわけか何かゲームをした時か、私を大変気に入ってくださいまして、学院に行きますと僕の友達っつってバーンと挨拶してくれるんですね。僕の友達、私も僕の友達っつって互いに挨拶をするんです。こんな年齢が違うんだけど、それでも向こうは全然そんなこと構わなく僕の友達と思っていてくださるようで光栄に思っております。でも光栄に思っているんですけれども、そう思えない時っていうのもあると思います。例えばあるアブセントマインドの旦那さんがいたとして、全然服装に構わなくて髪の毛はくしゃくしゃね、ボタンは一つずつずれてるっていうような場合があったとして、家庭でございます。そしていつも奥さんと連れ立って歩いてますけども、奥さんがハッと気がついて、 こんな人私知らないと言ったとしましょう。まあこれは冗談でありますけれども、しかしこの人は私と関係ない、私の夫ではないと周りの人々にまあメッセージを発しているわけであります。そう言われる価値がない。ですからまあその奥さんはそういう態度を取るわけであります。まあこれは冗談で済むことですけれども、ヨナの場合はもっと深刻であります。なぜかと言いますと、彼は意図的に確信犯的に不服従を行いました。なんとなく外れていったんじゃないんです。神の御心が何であるかということをよく知っていました。神様が憐れみ深いお方であるということもよく知っていましたけれども、彼はその神ご自身に腹を立てて、そして私は神の顔を避けて自分なりの道を行くんだという確信犯的な不服従をあえて行いました。しかし憐れみに富みたも神様はヨナの神と呼ばれることを厭われなかったのであります。そこに私は神の懐の大きさというものを感じます。神様は私たちが私の神と言って近づくときに、お前は知らないよ、ちょっとお前には呼ばれたくないよと嫌々をされるお方ではなくして、私たちを懐に包んで受け入れてくださるところのお方であります。ヨナの側から言いましても、ヨナは神を私の神と呼ぶことにものすごい躊躇を覚えたと思います。そんな今頃私の神なんて呼べる義理ではない、わかりますよね、今お話したようなことですから。ちょうど放蕩息子が家を飛び出しまして、もうお父さんの干渉なんかされたくない、でもお父さんの財産は欲しい、ずぶん自分勝手ですね。そしてお父さんの財産をみんなもらって、その不動産をキャッシュに変えて飛び出していって、散々そのお金を使い果たした時に、彼はああ自分はもう豚の餌を食べたいけれども、豚の餌はとても人間は消化できないしまずいし、その時に彼は家を思い出して、あ私の父の家には食物が余れるところの働き人がたくさんいるではないか、やっぱりお父さんのところに戻ろう。けれども彼はその時こう言ったんですね、私はもうお父さんの子供と呼ばれるにふさわしくないものです。ですから、まあ、雇い人の一人として使わってもらいましょう。そういう覚悟で彼はとぼとぼと家に戻っていきました。つまり彼はお父さんに散々不義理をしましたから、私のお父さんとは呼べなかったんですけれども、しかし彼が近づいていた時にお父さんはどうだったでしょうか。遠くから彼を見て、そして駆け寄って彼をかき抱いて、我が子よと言って受け入れてくださったのであります。私はあの放蕩息子が受け入れられるところのあの絵が大変好きであります。本当におばね打ちからしたところの子供をお父さんがしっかりと書き抱いているところの姿、彼は子供と呼ばれる資格がなかったのですけれども、神の見許しの恵みを信じて、あえて私の神、私のお父さんと呼ぶことができました。この朝私たちは一番最初の歌に、賛美歌の我が君よという歌を歌いました。我が君よ、あの英語の題は My Jesus となってるんですね。いい歌だなと思って選びました。 My Jesus、 私のイエス様。この朝お一人一人は私のイエス様、私の神様と呼ぶことができるでしょうか。それとも神様っていうのはなんか遠いお方、 天におわします全能の父なる神様って言って遠くに呼ばれる、マイ・ジーザスと呼ばれるような近しいお方として捉えることができるでしょうか。ジョン・ウェスレーという人がいます。彼はオックスフォードで真面目クラブ、ホーリークラブというものを作りました。そしてその中で世界宣教に目覚めまして、アメリカまで伝道に来ます。アメリカのインディアンの人たちをイエス様を伝えたいと思って伝道に来ます。けれども彼はいろんなことで挫折して失敗してしまいます。もう本当に彼はもう伝道者やめよう、牧師になるのもやめよう思った時に、先輩の先生シュパンゲンベルクというドイツ人の先輩ですけれども、彼にこういう質問するんです。ウェスレー君、あなたはキリストを知ってますか。牧師に対する大変失礼な質問ですね。算数の数学の先生に 1+1 はいくつですかって聞くのと同じぐらい失礼な質問です。そのシュパンゲンベルクはジョン・ウェスレーに、あなたはキリストを知っていますか。ジョン・ウェスレーはムッとしましてね、もちろん知ってますよ、どなたですか。はい、世界を救いたも救世主なるキリストでございます。もう一つ聞いて、シュパンゲンベルクは、キリストはあなたにとって救い主ですかと聞いた。その時にジョンはぐっと詰まりまして、何と答えたかというと、そうでありたいと思います、 I hope so と答えた。でもジョン・ウェスレーの正直なところは、その一日が終わった時に日記を書く癖があったんですけれども、彼は日記を書いてその会話をずっと記して、私はその答えの中に非常に力なさを感じたと日記に記してるんですね。そのジョン・ウェスレーの正直さが本当の意味で主イエス様との出会いに導くわけであります。この朝なんとなく習慣的にマイ・ジーザス、私のイエス様という親しい関係で言えないとしましたならば、どうか単純なことであります、私はあなたを救い主としてお受けしますという告白をなさることが第一歩です。第一歩ですけど、二歩あるかというとあります。受けたんだけれども、どうも関係がぎくしゃくしてしまって、ちょっとイエス様、私のイエス様というふうには距離ができちゃったという場合もあり得ることです。その時に単純にその距離を作ってしまった課題について、主よ、私はこういう具合でこういうふうに距離を作ってしまいました、どうぞお許しください、その時に主はもう少ししばらく謹慎しなさいとおっしゃらないで、すぐに許してくださり受け入れてくださるところのお方であります。あと2番目3番目あるんですけれども、1番目でこれだけ長いと終わるのが1時過ぎるのではないかと心配していらっしゃる方あると思います。あとは短く端折ります。1番目が大事なんですよ。2番目、応答してくださる神様、二節をお読みします。はい、ご一緒にお願いいたします。言った、私が苦しみの中からくださいました、私が黄泉の腹の中から叫ぶと、あなたは私の声を聞いてくださいましたと書いてあります。主は答えてくださり聞いてくださるところのお方としてヨナは捉えました。海の溺れそうになった真ん中から、あるいは腹の中から、彼は必死に呼ばれました、主よ助けてください。その単純な叫びに主は答えてくださって、彼を少なくとも安全な場所、安全な場所ってそんなに気持ちのいい場所ではないですけれども、 魚の腹の中に収めてくださった。けども私はこれは事実としてですね、お祈りが答えられたという出来事だけを指しているのではないと思います。つまりお祈りをした時に私は助けるよという、そのなんて言いましょうか、打てば響くという言葉をちょっと書きましたけれども、そういうビーンと感じるものを彼は最初に捉えたんじゃないかと思います。例えば嵐の中、海の中で溺れそうな人が助けてくれって言った時に、オールが差し伸べされ、ロープが差し伸べられることもそれは助かるんですけども、その前に、おー行くぞ、今行くぞ、助けるぞと、もし声が響いたならば、うーんと希望が湧いてきます。地震の中でもコツコツコツと中で閉じ込められた人が、助けを求めている時に、おい今一生懸命掘ってるぞ、しばらく頑張ってれって言った時に、もう中でもう私はダメだ、死んでしまうと思って絶望している人も、そう眠らないで頑張って救出を待つことができると思います。私たちが真剣に祈る時に、主はこうしてくださるところの方です。小玉のように、おい行くぞ、大丈夫だよという確信を与えてくださるところのお方です。これも私は一つの、例を申し上げたいと思います。私たちの教会の最初の主任牧師であり、また教団の創立者であります津田先生が、北浦の進学校を増築するために一つもポケットにお金がないけれども、なんとか増築をしたいということで、北浦の駅から進学校まで歩いておりましたら、その真ん前にあった埼玉県庁の庁舎が取り壊しにかかっている。そして、聞くところによると、これは取り壊して、どっか違うところに引っ越すんだそうだ。この資材をこのまんまもらえないだろうか、彼はすぐに取り壊しの事務所のところに行って、この資材全部くれないか、あいいですよ、いくらですか、その当時120万円、相当ですね、まあ、もう1950年頃ですから、相当の昔です、相当の価値だと思います。いや、お願いしますと言って彼は帰ってきた。そして、まあ全然手持ちゼロですから、お祈りを始めました。向こうの方の社長さんも家に帰って、今日こんな変な人が来たんだって言って子供に話したところが、子供が大学生で、あそれならうちの学校で講演をしてくださった先生と同じじゃないですか、その人いい人だからね、お父さん負けてあげなさいって負けてあげなさい、80万円で負けさせてね、子供の一声で、そして契約をいたしまして、何月何日、手形を発行して、だんだんだんだん日にちが近づくんですけれども、一向に入金がない。いよいよ前の日になって、その社長さんが、津田さん大丈夫ですか、明日ですが銀行に取りに上がりますから、はい大丈夫ですと言って、それからもうずっと前からお祈りをしてらっしゃったんですけれども、主の前に格闘のお祈りをなさった。そしてそのお祈りが神様は聞いてくださった、大丈夫、抜けたという平安が与えられた時に、下の方から、今の津田正先生ですね、上がってきて、お父さん、外国電報が来てますよ。でその電報を見ないで、彼はこれが答えられたと思って、その電報を見る前にその電報を片手にダンスを踊ったと書いてる。その店舗を開けたら直ちに2000ドル送金するという、カナダのレイという方、ほとんどなんて言いますか、お互いに知らない間柄でしたけれども、日本でそういう必要があるということで、お互いに祈っていたところで、その祈りがマッチしたんでしょうね。私は言おうとしていることは、 どうぞご利益的に捉えないでくださいね。明日2000ドル必要だ、よしと。そういうことではないんです。ここで私が言おうとしていることは、真剣に私たちが主の前に祈り、そして祈っているときに果てしない祈りの連続ではなくて、ここで答えられたという瞬間というものがある。主はおい大丈夫だ、答えるよと答えてくださる時があるのです。さらにこの主の答えてくださるお祈りということで、どこからでも届くところの祈りです。皆さん携帯電話を持っていらっしゃると思いますが、私が持っておりました昔の携帯電話は、お茶の水のオフィスから携帯電話をしようとしますと、電波が通じませんと書いてあるんです。どういうわけか、コンクリートに囲まれておりますと電波が乗り越えていかないらしい。他の人から携帯をもらいましても、そこには通じません。今年新しくしました携帯電話、ちょっと進歩しておりましてね、そしてお茶の水のコンクリートもちゃんと乗り越えて入ってまいります。私も少し世の中にキャッチアップしてるなと思うことでありますけど、携帯電話っていうのはある場所は通じなくなります。まして魚の中から携帯したらどうなるでしょう。多分ダメでしょうね。サテライトっていうか、もう魚のお腹では認識できませんという話しますけれども、主は魚のお腹であろうと、どこであろうと、何をしていようと、どの瞬間であろうとも、電波が届きませんという、そういう場所も時もない、いつでも24時間サービスをしてくださるところのお方だということを感謝をしたいと思います。3と4をお読みしましょう。3と4、はい。あなたは私を海の真ん中の深みに、流れが私を囲み、あなたの波と大波が皆私の上を越えていきました。私は言った、私はあなたの目の前から追われました。しかしもう一度、私はあなたの聖なる宮を仰ぎ見たいのです。もう一つ、ヨナは、彼の罪のゆえに懲らしめたも神様というお方を意識していました。あなたは私を海の真ん中の深みに投げ込まれました。自分がなぜそのような目にあったかということを彼はよく理解していました。しかしそれは彼を滅ぼすためではなくて、彼をして新しい学科を学ぶためでありました。ヘブルの記者はこう言っておりますので、私はお読みします。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。そしてさらに続けて、その懲らしめは私たちをご自分の清さに預からせようとしてなされる。彼の大いなる罪というものを悔い改め、そしてその悔い改めの結果として、彼を許し清めるための懲らしみであった。私たちの人生にもさまざまな試練、困難というものが押し寄せてまいりますけれども、その背後に主の父としての、お父さんとしての憐れみ深い御心があることを覚えたいと思います。さらに今読んでいただきました言葉の中に、聖なる宮、そしてもう一つ第7節にも聖なる宮と書いてあります。主は清いお方です。清いということは、作られたものから切り離された、完全に別な世界に住みたも、もう本当に作られたものが近づくこともできないくらい清いお方、太陽をちょうど私たちの肉眼で見ることができないぐらいの、そのまばゆいばかりの清さを持っておられる。ですから彼は 神に罪を持ったまま近づくことのできない、自らの罪深さを深く感じたと思います。しかしながら真実に罪を悔い神に立ち返った時、彼はその清い神様から受け入れられた。特に7節の最後の言葉、あなたの聖なる宮に届きました。当然私のような罪深い者の祈りが届くはずがないのに、主は清いお方であるとともに憐れみ深いお方としてその祈りを届けてください、受け取ってくださった。第5番目、彼は救いを成し遂げたもう神として認めました。6節、ご一緒にお読みくださいませんか。3、はい。私は山々の根元まで下り、地の、しかし私の神主よ、あなたは私の命を穴から引き上げてくださいました。9節飛びまして、しかし私は感謝の声を上げてあなたに生贄を捧げ、私の誓いを果たしましょう。救いは主のものです。救いを成し遂げるというのは神の、こういった言葉では申し訳ないですけど、千倍特許です。救いを成しなさるのは神である。逆に言えば神以外のところからの救いはありません。聖書は繰り返し語っています。鼻から息の出入りするものに頼ってはいけない。私はその鼻から息の出入りするという言葉を読むとなんとなくニコッとしてしまいます。私は鼻があんまり良くないものですから、あんまり鼻で呼吸できなくて、大体口で呼吸してますから、鼻から息の出入りするものが頼りがないんだったら、口呼吸してるものはもっと頼りがないだろうな。私はあの、はい、申し訳ありません、こんなところで個人的なこと言う、歯医者さんが嫌いであります。歯医者さんに行くとね、あの、鼻から呼吸しなさい、できないんです、できないから苦しいんです。だからあの、全くあのフラットにしないで、少し角度をして、そこであの、歯医者さんができる可能な限り角度をつけてやってください。無理に注文していつもやっていただいておりますけど、これ全然本質とは関わりない話です。でも私は言おうとしていることは、いかにして私たちが頼りのないものに頼っているのだろうか。イザヤは言いました、あなた方が頼っているものは葦のようなものじゃないか。葦のようなものに頼って、そしてどうなるか、葦は折れてあなた方のトゲに、トゲとなって刺すだろう。いかに私たちは教会においては救いは主のものですと言って告白してますけども、現実の生活になりますとね、すっかり忘れてしまって、教会でお祈りしたことはすっかり忘れちゃって、まあいざ問題となると、ああやっぱり親戚のおじさんのところから頼りがいがある、お父さんお母さんの方が頼りがいがある、何があるといってですね、人間の救いに走ってしまうことが現実には多いんじゃないでしょうか。私は、おじさんがいけないとは言っていません、お医者さんがいけないとも言っていません、けれども救いは主のものだという、その基本的な理解に立って、そしてその道具としてお医者さんがあるかもしれない、親戚があるかもしれません。私たちの信頼が最終的にどこにあるかが問題です。ヨナは救いは主のものですということを、この苦い体験を通してはっきりと悟ることができた。このことが彼にとって福音であり救いだったんです。ですから彼はここから救い出された時に、作り変えられたところの伝道者としてニネベで大きな働きをすることができたんです。救いは主のものですよというメッセージを彼はここで捉えたんですね。最後にもう一ついきましょう。10節、はい、ご一緒にどうぞ。3、はい。主は魚に命じ、 ヨナを陸地に吐き出させた。これも主の全能の一つだと思います。魚に飲ませたのも主の全能の一つだと思いますし、どうやったんでしょうか。魚の鼻をこちょこちょってくすぐったのかもしれませんね。魚はくすぐったくなってハクション、魚がハクションするかどうか知りませんが、ともかく彼を陸地に吐き出させた。これも私は読んでいるととっても神様の大きな力とそして配慮ということを感じませんか。ヨナはどのくらい泳げたか分かりませんけれども、海の深みで魚がボーンと、お前もう気持ち悪いから出てけって言って吐いたらね、そこでもってやっぱり溺れちゃったでしょ。体力はなくなってたしどうにもならない。陸地に近いところで大きな魚が陸地に来れるかどうか分かりませんけども、できるだけヨナがもう背が立つことができるぐらいのところで吐き出したんじゃないだろうかなと思います。私は教科学校のお話の時にこのお話は何度も漫画チックに聞きました。一番ひどいお話はそこでお魚はヨナさんを吐き出しました。するとヨナさんはひゅーっと飛んでいってドーンと地面に落ちました。落ちたらそこはニネベでしたというお話を聞きました。その時ははあそういうものかなと思って聞いておりましたが、後で聖書地理を勉強してみると相当な距離ですよ。500キロですねミサイルよりもひどいですねこれは。ですからこの教会この先生もちょっと勉強してくれればいいなと後にして思います。その先生の名誉のために名前を言いません。どうぞ私たちが教会このお話をするときにあんまり非現実的なお話は面白くてもしない方がいいなと今私は教訓として覚えられるさせられることですが、ともかく神様の行き届いたご配慮というものが彼がその陸地に近いところで吐き出されて自力で行ったんでしょうね。そしてそこにおいて彼の命を取り留めることができた。主は一つ一つの出来事の中に配慮を持って私たちを導いてくださる。そのことを感じますか。嫌なことばっかりで自分の願っていることの反対のことばっかりでどうして神様は意地悪なんだろうと心の中で密かに思っていらっしゃる方ありません。そう思えるような出来事が次々と起きるような方があるかもしれませんけれども、ヨナの出来事の一つ一つを垣見てみるときに彼にとって辛いこと不幸なこと苦しいこと、もうこんな中で死んでしまいたいと思うようなこと、その全てのことの中に神様がこのヨナの生涯をなんとか一人前の信仰者として一人前の伝道者として導こうとしていらっしゃる神の摂理的なご配慮ということを見ることであります。多くの場合私たちは長いこと後で振り返ってああそういえばそうだったなと感謝することがありますけれども、もっと素晴らしいことはそのただ中を通りながらも神は愛のお方で私たちを愛の御手を持って導いてくださるんだという確信を持ってそこを通り抜けることです。それは後に振り返ってああそういえば神様の御手だったな、そういえばそうだったなと言って感謝するよりも何倍も素晴らしい恵みだと私は思います。このお方をこの朝私の神として告白したいと思います。何か躊躇がありますか。照れくさいですか。そんなこと言ったって聞こえるかななんて心配ですか。でも心の中で言ってみましょう。ダビデは何と言いましたか。人生の苦労をたくさん経て作りました詩編の23編で、主は私の羊飼い、私たちと言ってないんです、主は私の羊飼い。この朝主は私の神、私の救い主、ありがとうございます。 信仰を持って告白してお祈りしようではありませんか。ご一緒に短く、私の神様ありがとうございます。信仰の告白を持って終わりたいと思います。どうぞこのお方に頼りつつ歩むものとさせてください。主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。